高井博明と
横川楓の
お金の話、ポッドキャストでお聞きの皆さん、そしてラジオ日経でお聞きの皆さん、こんにちは。経済コラムニストで YouTuber の高井博明です。
こんにちは、優しいお金の専門家の横川楓です。
高井博明と横川楓のお金の話、この番組は資産運用には関心があるけど何から始めていいかわからない、そんな投資初心者に向けた金融教育番組です。ポッドキャストで毎月第2第4木曜日の朝6時ごろ配信しているこの番組ですが、今回からなんとポッドキャストだけではなくラジオ日経第一でも放送がスタートしました。
ラジオでも私たちのお話を聞いていただけるんですね。ラジオ日経第一では毎月第2第4木曜日の朝7時15分からの放送となります。またラジオ日経はラジコのサービスを利用してパソコンやスマートフォンなどで全国無料で放送を聞けますので、ぜひ放送後はラジコのタイムフリー機能やポッドキャストでもお楽しみください。
ということで、ついにラジオに進出してしまいました、
はい、わー嬉しいですね。
これ多分初めて聞いてくださる方もいらっしゃると思うんで、軽く自己紹介しときましょうか、
はいはい、
じゃあ
高井さんからどうぞ。
まあ横川さんからどうぞお願いします。
高井博明と横川楓さ
んの話ですから、はい、私から高井博明と申します。昨年まで日本経済新聞社に勤めていまして、編集員をやってました。で、日経時代から YouTuber をなぜかやっていまして、今は個人で YouTube チャンネル高井博明のお金の教室チャンネルとのやりつつ、コラムを書いたり本を書いたりとフリーランスでお仕事をしております。よろしくお願いいたします。ではどうぞ。
はい、横川楓です。私は優しいお金の専門家として、金の知識を誰よりも投資家の目線で分かりやすくということで、いろいろと伝える活動をしています。私も記事を書いたりだとか、あと書籍を書いたりだとか、たまにテレビ出演させていただいたりだとか、あと講演をさせていただいたりとか、最近では漫画の監修協力もしたいだとか、本当にいろんな方法でお金の知識を伝えるという活動をしています。このラジオの始まって去年の7月からです。
夏からですね。
夏からですよね。結構ポッドキャストではNISAとかいろいろ話させていただいたんですけれども、ラジオでもいろいろ楽しくお金の話ができたらなと思いますので、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。横川さんと私は日本金融教育推進協会という非営利で金融教育盛り上げていこうという団体にも一緒に、というか横川さんが理事長じゃない、
代表理事
代表理事、はい、代表理事、私は平理事として参画しております
、はい、でこの番組も金融教育の番組ということで、いろいろ知識をお届けしてるんですけども、日頃から私たちは金融教育結構取り組んでるっていうことですよね。
まあ、楽しくこの番組でも伝えていけたらと思います、
はい、
そして今回は3月23日24日に日本経済新聞社で開催されたポッドキャストの魅力を伝えるイベント、ビズポッドキャストカンファレンスの特別ステージ、東京証券取引所プレゼンツ高井博明と横川楓のお金の話の模様をダイジェストでお届けします。なんて言ってまだイベントやってないんですよ、これ収録時点で ね。
もうちょっとでイベントですね
いやでもイベント皆さんの前で公開収録っていう形、どうですか、緊張しますか。
いや、なんかすごい楽しみですね。普段聞いてくださってた方がいらっしゃってくださるのかなと思うとめちゃくちゃ楽しみですよね。
しかもね、事前に質問ありますかって募集したら現時点ですごくたくさんいただいてるんですよね、
本当にぜひ皆さん X などでね、もっとたくさんポストとかしていただけると嬉しいですよ、ね、
番組の感想は SNS ハッシュタグお金の話でお願いします。お金の金は漢字、話はカタカナです。
それでは高井博明と横川楓のお金の話スタートです。
ラジオ日経高井博明と横川楓のお金の話。
この番組は東京証券取引所の協力でお送りします。
ここからは3月23日24日に東京大手町の日本経済新聞社で開催された主催ラジオ日経、講演日本経済新聞社のポドキャストの魅力を伝えるイベントの模様をお聞きいただきます。このビズポドキャストカンファレンスの特別ステージ、東京証券取引所プレゼンツ高井博明と横川楓のお金の話をダイジェストでお送りします。
実際には40分のステージでしたが、今回はダイジェストでお届けします。それではどうぞ。
ビズポッドキャストカンファレンスにお越しの皆さん、こんにちは。経済コラムニストで YouTuber の高井博明です。
はい、皆さんこんにちは。優しいお金の専門家として活動しています、横川楓です。東京証券取引所プレゼンツ、高井宏明と横川楓のお金の話。資産運用には関心があるけど何から始めていいかわからない、そんな投資初心者に向けた金融教育番組で、毎月第2、第4木曜日にラジオ日経のポッドキャストで配信されている番組です。
はい、今まではずっとスタジオで収録してたんですが、そうですね、うん、今回初めてこういう形で公開収録という形で、皆さんと一緒に番組が作れるという機会が持てまして嬉しいですよね。
そうですね、本当リスナーの方に普段ねお会いすることってないので、
はい、本当に正直なことを言うと誰か聞いてるのかなって不安だったんですよね。なんかランキングとかってネットに出てるんですけども、なかなか SNS でも反応があまりないし目の前に人がいるわけでもないんで、誰か聞いてるのかなと思いながら収録してたのが、まさかこんなたくさんの方ね。
はい、嬉しいですね。
しかも今回は東京証券取引所プレゼンツ、
はい、
ってことはこれスポンサーついてるってことですか？
ね、そうですね。
こんなことになるとは夢にも思いませんでしたね。なんか今までどっちかっていうとこう2人でまあ楽しくやってるからいいかみたいな感じでやってたのがだんだん届いてきたなという感じがいたしまして、
はい、
まあそういう中でね、やっぱ関心を持つ方が増えてるのであろうということで、まあ番組の方ではいつも本当の基本の木からですね、最近だと株式投資のやり方なんてシリーズやりましたよね、はい、これも口座の作り方でどれぐらい口座作るのって時間かかるのっていうようなところからも始めて、で投資のその例えば PR とかね、 PBR とかっていう指標って、まあ、テレビでよく見るけどどういう意味なのみたいな、ところまで、まあ、本当基本の基本からやると、いうことをやってますと。で今日はこうしてご来場いただいた方は多分あれかな、リスナーの平均の方よりはわざわざね、こうやって、お休みに足を運んでいただく方なんで、ちょっと、もうちょっと関心の高い方かなという気がするんですけども、事前にアンケートに、お答えいただいてまして、そちらをもとにいろいろとお話をしていきたいと思います。
まあ、資産運用に興味があるという方に、まあ、今回の話の内容が少しでもヒントになれば嬉しく思います。
早速なんですが、アンケートの結果ちょっと見ていきましょうか。まず、将来のお金に不安はありますか？不安がある 45%。少し不安がある 35%、 あまり不安はない 18%、 だから8-2、
そうですね、
皆さん不安があると、はい、何が不安なんですかねということを実は項目でお伺いしてるんで見ていきたいんですけども、横川さん気になったご回答ありましたか？
そうですね、ラジオネームみゆさんですかね、の老後の生活が不安であったりだとか、あとラジオネーム秋田犬さんの今後のライフステージや老後に向けた資産形成というところで、まあ、結構その老後に向けてっていうところで、うん、気になられてる方が多かったのかなっていうのを私の方で気になったんですけれども、私の方でちょっと一個おすすめのツールをここでお話しさせていただきたくて、
はい、
私厚生労働省の年金に関する候補の委員もやってたりとかするんですけど、まあ、そこで、公的年金シミュレーターっていう厚生労働省が出してる、簡単に年金がシミュレーションできるツールがあって、高井さんご存知ですか？
公的年金シミュレーターご存知の方、ちょっと手を挙げてみていただけますか？
お、
皆さん。こんな知られてないんだ。あ、そうなんだ。
知ってる方は、そう
ですね。これじゃあすごく有用な情報だと思いますね。はい、めちゃくちゃ簡単ですよね。
そうですね。生年月日と、あとは今までどういう働き方、会社員であったりだとか、まあパートであったりだとか、何をしてたかっていうのを、本当会員登録とか不要で、ただただ入力するだけで、老後、いくら自分が年金をもらえるのかっていうところが、試算できるっていうツールで、本当会員登録が不要ですぐできるっていうのが、結構、まあいいというか。う
ん、まあ本当秒でできますよね。
本当そうですね。
いや、この話って結構根が深いというか重要で、今年の元旦に亡くなった大江秀樹さんっていう金融コラムニストの方いらして、まあかなり、お年召してたんで、こういうその金融系のセミナーの機会があると、いつも定番のネタをお持ちで、それお伺いしたことがあるんですけどね。最初にこう、老後不安な方って言うと、やっぱり8割ぐらい手が上がるそうなんですね。で、上がって、その後に、じゃあ自分の年金が将来いくらもらえるか分かってる方って言うと、ほとんどみんな知らない。で、大江さんの決め台詞は、あ、みんな不安だけど全く関心ないんですねっていうのが決め台詞だったんですね。一番大事なのはやっぱり、いくら出ていっていくら入ってくるか分かってないと、不安も何も始まらないってこと。
そうなんですよ。やっぱ今のお給料とかの手取りと比べて、その老後の年金もらえる金額とどれぐらい足りないのかっていうのをまず分からないといけないなっていうところですかね。はい。
やっぱ見える化するのが大事だっていう話だったんで、見える化の第一歩で、 あの公的年金シミュレーター、あれいつからやってるんですかね。
結構最近かなと。
それでやっぱり認知度が若干低いのかな、はいはい。とてもおすすめです。
はい、おすすめです。
じゃあ次のアンケートに参りますと、現在投資を行っていますか。はいが 72% で、いいえが 28% でしたね。これやっぱりあのちょっと意識高い系って感じがしますね。周りで見ると、ね、投資やったことある人ってざく2割ぐらいかなって感じ。
うん、その中で結構高井さんが気になったあのご意見いかがですか。
私ね、これ素晴らしいなと思ったんですけど、投資を始めた理由は何ですかとかっていうあのところでね、よくわからないことが多いのでまだ勉強中っていうご回答、これもミルさんという方なんですけども、これよくわからないから勉強中でやってないなのかなっていう気がするんですけども、多分分かってからやるってなると10年後20年後になるんじゃないかっていうぐらい、投資って本当に分かるのは難しいいうことなので、とりあえずやっちゃうっていうのが大事かなっていう気がするんです
ね。そうですね、今本当100円投資信託とか100円から購入できたりとかするので、まあ少額からできるっていう意味でも、うん、まずやってみるっていうことが結構やりやすいというか、しやすい環境になっているのかなと思います。
うんうんうん、あとあれですね、投資を始めた理由は何ですかっていうご質問に対して、これ線香花火さんっていう方が、インフレになった場合のリスクヘッジっていうのと、あとあのちゃんしか勝たんさんっていうことですね、将来に備えて日本円だけにベットするのはリスクだと感じるからっていうことで、多分あの、まあ、投資されてる方7割ぐらいいらっしゃると思うんで、ちょっと聞いてみたいなと思うんですけども、オルカン買ってらっしゃる方どれぐらいですか。
もうすごいたくさんいらっしゃいますね。
あ、やっぱりオルカン、
はい、
いやいや私は SP500 ですっていう方ってどれぐらいですか。合わせるとほとんどなんじゃないかっていう感じがしますけど、これって、まあ、定番で皆さんとりあえずここからやるっていうところだと思うんですけど、私これすごくなんか一部で批判がありますよね。なんかみんなそれでいいのかみたいなのがあるんですけど、私大正解だと思ってて、基本的にあの投資してお金増やそうとするっていう発想で投資すると、どうやったらいい感じのね、投資をして思った通りね、お金増やそうかって発想になりがちなんですけど、このなんで始めたのっていう理由で、まあインフレヘッジと円安ヘッジですよね。で、投資するっていう発想は、私のあの投資に対するスタンスにすごく近くて、投資ってもうなんかリスクヘッジのためにやるもんだと思うんですよね。まあ人生のリスクヘッジですよね。で、結果的にお金の額が増えないと、まあ困っちゃうから、お金を増やすっていう目的に見えるんですけど、例えば今すごく円安が進んでて、今から投資しても円高に戻っちゃうんじゃないとかってあの心配する方って結構いらっしゃると思うんですけど、日本人って基本的に円高になったら得するんですよね。お給料円でもらってるんで、で年金も円でもらうんで、なので投資の部分では外に出しとかないと、円安になった時にもう全部自分の資産が円で目減りしちゃうってことになるんで、リスクヘッジのために外に出すんですよっていういうところが、もうなんかあのアンケート見ても割と勘どころ掴んでやってらっしゃる方いるなっていう感じが。
そうですね。なんか、まだちょっとどういうものを選ぼうかっていう方と、結構すでに自分なりのやり方で固められてる方の、まあ、半々ぐらいですかね。うんうん、まあ、そうですね。ちょっとちゃんとやってる方の方が多い、ね。
いや、多いなっていう感じがして、頼もしいなっていう気がするんですよね。うん。あとは、はい、よこそなんか気になったご意見ありました？
そうですね。次の話題に行ってしまうんですけれども、はい、NISA講座についてのお話で。
知ってますか？
はい、NISA講座を持っていますか、実際に使っていますかというアンケートで、うん、まあ、持っていて使っている方が 55%、持っているがまだ使っていない方が 12%、持っていない方 33% で、意外と持っていない方も3割ほどいらっしゃるという結果にはなったかなっていうのが、ちょっと意外なところです。
意外ですね。投資やってるけど NISA ではないよっていう方がいらっしゃる
っていう
のかなっていう感じもしますね。
はい、やっぱその中でもラジオネーム、うん、チャオさんの、以前の NISA はそのままにしておいて良いのでしょうか、売った方がいいのでしょうかっていう、こちらの本当私もセミナー通していて質問結構されますね。
あの私も両方ある状態なんですけど、
はい、
どうしたらいいですか。
そうですね。でも結構その新NISAが始まるからといって、うん、あの前のやつをもう今すぐ売らないといけないのかって思ってしまう方が多いように思うんですけども、うん、それぞれのやっぱ投資商品の売り時っていうところがあるかなと思いますので、うん、やっぱ非課税の期間の範囲内でそれぞれの売り時を見極めてやっていかない、もう今すぐ売ることがベストとは限らないっていうところですよね。
まあ、じゃあ旧NISAを積み立てでやってれば、はい、まだまだ長い、
ね、そうですね、非課税期間20年間ではあったので、
そっちはそっちで 置いておいてもいいんじゃないってこと。
そうですね、その商品の売るタイミングが、
ね、難しいのは一般ニーサの方ですかね。5年で切れちゃう。
そうですね、はい。
でこれだけ上がってくると一遍売ってもいいかなと思う気がしなくはない気がするんですけど、そういう時はどうしたらいいんでしょうか。
でも実際今回のタイミング、あの日経平均が上がってるタイミングで株を売られてる方すごい多かったんじゃないかな、あの利益確定されてる方多かったんじゃないかなって周りを見てては思いますね。
それはじゃあ、はい、やっぱりある程度それは合理的なんですかね。
だとは、はい、
新ニーサの方に移すっていうのが、うん、あとあれかな、ニーサに関してだと、そうやっぱ旧ニーサとの違いがよくわからないっていう方、アネモネさんいらっしゃって、このあたりは実はですね、かなりポッドキャストの番組の方で、詳しく過去の、回でやってまして、アーカイブ聞ける形になってるので、ぜひポッドキャストの方を聞いていただければと思います、はい、で最後これフリーの質問で、いただいてるんですけども、まあ、2人に聞いてみたいことありますかっていう質問ですね。オルカン SP500 やってますという方ですね。で資金に余裕ができたら個別株への投資もしていきたいと思いますが、このやり方って間違ってないでしょうか、質問なんですが、横川先生どうでしょうか。
そうですね、やっぱりその積み立て投資で、まあ、投資信託やってらっしゃる方で、まあ、資金に余裕が出てきて、かつちょっとあの他の投資もしてみたいって方、個別株やられるっていうのが、うんうん、あの普通の流れかなと思いますね。はい。今あれですよね、あの証券会社によっては1株からもあの株式買うことができるので、あの個別株ちょっとまだなんていうんですかね、あの怖いかなって方は、うんうんうん、1株のからやっていただくと、まあ、価格もそんな高くないですし、かける100するとやっぱり結構金額が高くなってきてしまうので、あの1株投資からやってみて、あの NISA の範囲内で1株投資できますので、うんうんうん、で見るとちょっと株式投資のなんていうんですかね、お試しみたいなものができるんじゃないかなと思います、うんうんうんうん、
あとあの年明けからね投資始めたっていう方も今日いらっしゃるかもしれないんですけども、新 NISA でね、このカエルの鬼太郎さん、これあるあるじゃないかと思うんですが、投資したものが上がってるのか下がってるのかが日々気になって、スマホのアプリで毎日確認してしまいます。そういう方いらっしゃいますか？
あ、
意外と少ない。
何人かでもいらっしゃいます、ね。
毎週ぐらいで見るっていう方っていらっしゃいますか？月1ぐらいで見てしまうっていう方。ほぼ見ないっていう方。
あ、
おー、ほぼ見ないが多数派なんですね。うん、これあのアメリカのデータなんですけど、有名なデータがあって、パフォーマンスのチェックの回数が多い人ほどパフォーマンスが悪いっていうデータがありますね。一番パフォーマンスがいいのは年に1回しか見ない人だっていうデータがあるぐらいで、まあ、あのチェックするだけで余計なことしなければいいんですけど、人間見ると余計なことしたくなるので、何かやるとかえって成績が悪くなるかもしれないって。でも横川さんしょっちゅう見てるんですよね。
そうですね、私は結構あのほぼ毎日に近く見てますなんか動きが、
それやっぱりあれですか、はい、相場上がってるからですか。そうじゃなくて、
あでもその本当に積み立てNISAとかの時からずっとです。なんで2018年とか
習慣になって
る
んですね。
そうですね、なんか自分が買ってる商品がどう値動きしてるのかがただ単に気になってるっていうだけなので、なんか研究心みたいなところです。
研究として見てるんですね。
はい、研究ですね。はい、
それで儲かってるからなんか買っちゃおうとかそういうことにはならない。
ならずに、もう本当あのこれはこれぐらい上がってる
のに。それはちょっと特殊なケースなんだろうな。やっぱ投資で儲かるとなんか将来に備えて貯めてるはずなのに、ちょっとお金持ちになった気になって使っちゃうっていう人が結構いるんですよね。でも相場って必ず悪い時もやってくるので。
そうですね。
まあそれも考えると。
あまり見ない方がいいっていう、
ね。どうしたら落ち着いて投資できるか教えてくださいっていうご質問なんですけども。そう、見てしまうと売りたい衝動に駆られることがあります。これやっぱ相場が強いってことですよね。なので私のおすすめは見ないなんですけども、見ちゃって売りたくなっちゃうっていうのはもしかしたらリスク取りすぎてるのかもしれないですね。やっぱり投資でお金増えた減ったで一喜一憂しちゃうっていうのは、あの下げてる時に特にね辛いとかっていうのはリスク取りすぎちゃってる場合があるんで要注意でしょうかね。あとは、あの、私この質問で、ポムさんからいただいてる、お金を貯めるモチベーション、貯めてしたいことを教えてくださいっていうのがあるんですけど、まず4日その野望を聞いていいですか？
普通に、もう私もお金は好きなので、お金いっぱいあったらいいなって思ってた、
うん。そんな理由なんだ。いや、まあ、もう私もお金好きなんですけど、私やっぱり旅行ですかね。
うん。
旅行。旅行将来行きたいところに行けるようになったら嬉しいなと思ってるんでお金貯めてるっていう感じですかね。うん。でもこれって意外と大事だなと思うのは、お金貯め出すとお金貯め出すことが自己目的化していくっていうことがあって、
うんうんうん、
どんどん増えていって実はなくなる直前が一番たくさんお金持ってるっていう統計があるんですよね。 それなんか考えると使う方を考えて貯めるっていうモチベーションにするっていうのは割と健全なんじゃない
か。確かに
いたします。となんかね、あのアンケートこれもっと本当あのたくさんいただいててお答えしきれないので時間内近いうちラジオの番組の方で、
そうですね、
ポッドキャストの番組の方で、はい、質問にお答えする、第Q&A コーナーを企画してますんで、ぜひあの質問したけど読んでもらえなかったっていう方は、まあ、そっちでももしかしたら漏れちゃうかもしれないですけども、ぜひあの番組の方で続きがありますんで、お楽しみにお待ちください。改めてアンケートにご協力いただいたあの皆さん、ありがとうございました。で、今日は最初に申し上げた通りですね、東京証券取引所プレゼンツということで、まあ、ここまで事前のアンケートをもとにお話ししてきたんですけども、こんなお悩みがありました。例えばこれはラジオネームワカサギさん、お金に働いてもらうための知識がない、あるいはラジオネームテルタクさん、夫が間もなく退職の年齢で何かしらの仕事に携わるにしてもお給料が減ることが予想されて老後の生活費が十分か不安ですと、ラジオネームポムさんはお給料が少なくて投資やオタ活をする余裕がありませんって、これ四日さんじゃないですか。まずは貯金からしていきたいんですが何から始めたらいいか分かりません、などなどという、まああのそうだろうなというご質問がいっぱい、お寄せいただいてるんですけど、ちょっとですね、皆さんにご覧いただきたい動画が、ありまして、
はい、そうなんです、あの日本取引所の公式 YouTube チャンネルで公開されているみんなで学もうずっと使えるライフプランという動画がありまして、これから資産運用を始めてみたいと考えている方に向けたコンテンツとなっています。5匹の動物たちのそれぞれのお金の悩みに関するお悩みに私横川が答えていくという内容になっています。ここであのご来場の皆さんに実際に公開されている動画を見ていただこうと思います。
いやー、なんか転職すると収入下がるんじゃないかってすごい心が痛い動画だなっていう感じがしたんですけども、
まあ、亀さんは転職するということでしたが、はい、皆さんもこのようなライフイベントでお金を見直してみてもいいかもしれませんね。
うん、
横川さん、
いやー横川さん、横川さんのおかげで僕も転職うまくいったよ。
あれ、亀さん、
こんにちは。会場の皆さんもこんにちは。
俺どうしたらいいんだ。
こんにちは、亀です。
つまり こっからこっちは転職組っていうことですね。
そうです。
確かに。
もう竜宮城からちょっと浦安の近くにある、まあ、ネズミの国の隣の水族館に転職できたんですね。
おお、
ちょっと年収は下がっちゃったけど、横川さんのおかげでしっかりと今資産運用できてますよ。
わざわざ遠くから来てくれてありがとうございます。い
や、転職してもやりがいが大事ですよね。
年収下がってもね、年収が下がっても生きがいは大事だね。
なんでまたああいう動画作ろうって話になったんですか。
そうですね、どうしても僕たち若いカメもなかなか資産形成とか投資について考える機会がないんだ。だからそういった考える機会を若い人たちに知ってもらいたいと思って、うん、ああいった動画を横川さんと一緒に作ってみたんだ。
めっちゃ絡みにくいんですけど。あの、ということは見てほしいのは若い人っていうことでしょうか。
若い人にも見てもらいたいけれども、今までお金のことを考えることがなかった僕のお父さんとかお母さんみたいな世代の方にも考えてほしいな。
これちょっと若干絡みにくいんで、あの中の人出てきてもらっていいですか。
出しちゃいます。すいません、申し遅れました。あの東京証券取引所の安藤と申します。あのこの動画の中の人やってました。
はい、
お笑い芸人ではありません。
いやー、なんか一番タレントっぽいな。
いやいやいや、
この体調で。まず、はい、人間の相談に答える前に動物の相談に答える。
そうなんです。あの特定の人が出てくるとなんとなくそれ以外の人って関係ないのかなって思われがちじゃないですか。
なるほど。
でも動物だとなんか可愛いし、しかも急に動物出てきたらなんだこれって思ってくれるかなと思って、一つのフックにするようなイメージで動物にしてみました。
なるほど。で、はい、何匹ぐらい登場してるんですか。
5匹の5本あの5つお悩み、
すでに公開済み。
はい、もう公開済みです。
公開済み、
はい、
なんですね。これは YouTube チャンネルで、チャンネル名
は何
てい
うんですか。日本取引所グループの YouTube チャンネル、 JPX 公式 YouTube チャンネルでご覧いただけますので、うん、ぜひ皆さんも、まあ、ここにいらっしゃってる皆さんは
もしかしたらもう知ってるよってことばっかりかもしれないんですが、例えば、お子さんに見せていただいたりとか。
そう、お子さんが見るといいかもしれない。
そうですね。あとは、投資に興味があるようなお知り合いの方がいたら紹介してもらえるとすごく嬉しいですね。
私まだ2本しか見たことないんですけど、
ぜひ、
ぜひ、ぜひ、
残りの3本も
いただきまして、はい。
参考にさせていただきたいと思います。
ぜひ、よろしくお願いします。
アンナさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
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 最後に、はい、皆さんお時間ちょっとだけいただいてお互い宣伝しちゃいましょうか。はい、つい最近私、6年前に出したお金の教室っていう本がありまして、新潮文庫に最近入りまして、単行本だと千何百円だったのが630円に大変お安くなったので、ご関心あったらぜひ読んでいただけたらと思います。で、横川さんも出てるんですよね。
はい、お金の不安と真剣に向き合った人生のもやもやが晴れましたっていうところで、これコミックエッセイで登場人物は女性なんですけれども、お金の話ということで、内容はほとんど全編漫画で、私が漫画のプロットも書きましたので、そういった意味でもぜひ読んでいただけたら嬉しいです。はい。
それではここまでのお相手は私、高井宏明と、
横川楓でした。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
高井宏明と
横川楓の
お金の話。高井宏明と横川楓のお金の話、エンディングです。
今回は3月23日24日に日本経済新聞社で開催されたポッドキャストの魅力を伝えるイベント、ビズポッドキャストカンファレンスの特別ステージ、東京証券取引所プレゼンツ高井宏明と横川楓のお金の話、ステージの模様をダイジェストでお届けしました。
いやー、いいダイジェストでしたね。
そうですねそうですね、
まだだ
って絶対いいものになってると、はい、
結構自信あるんですよね。
そうですね、
私割と質問にその場でアドリブで答えるっていうイベント何回かやってましてちょっと大喜利っぽくなっちゃうところがあるんですけれども、うんうん、やっぱりリアルのイベントってやり取りの中でケミストリーというか生まれる時があるじゃないですか、うんうんうん、それもすごい楽しみだというのと、やっぱりこれからラジオになってくるとこういう機会増えるかなっていう気がしません？こう視聴者の方から。
確かにいろいろとね、投稿などいただいてそれにお答えするっていう機会も増えてくるかもしれないですよね、うん、
このイベントでね、うん、お答えしきれなかった質問もこれから番組で取り上げていければと思いますので、もうお腹いっぱいです、限界ですというところまで皆さんからどんどんご意見質問いただけると嬉しいです。
で、今回からラジオ日経でも放送がスタートしたというところで、今回のイベントの楽しい様子も普段の私たちのこの番組の様子としてお届けできたんじゃないかなと思います、
うん、だいたいこんな調子でやってます本人たちが楽しくやらないと楽しくは伝わらないだろうというのを言い訳にできるだけ楽しむという方向でお伝えしますので、今後ともよろしくお願いします。
この番組、高井宏明と横川楓のお金の話は、ポッドキャストで毎月第2、第4木曜日の朝6時頃の配信です。ラジオ日経第1では、第2、第4木曜日の朝7時15分から放送です。ラジオ日経は、ラジコのサービスを利用して、パソコンやスマートフォンなどで全国無料で放送をお聞きいただけます。次回は4月25日の予定です。
番組では、お金にまつわる疑問や質問も募集中です。SNS で、ハッシュタグ、お金の話をつけて投稿してください。お金の金は漢字、話はカタカナです。番組のサイトからもお送りいただけます。ここまでのお相手は高井宏明と
横川楓でした。
いやー、ラジオって本当いいですね
この番組は東京証券取引所の協力でお送りしました。